ではアバナシャンペーンのイベント情報とか地域の話をしながら、おしゃべりを続けていきたいと思うんですが、お二人は今寮にお住まいですか？
はい、そうですね。寮というかアパートっていう感じですかね。
アパート、
はい。
じゃあ自分の部屋があって、
そうです、でルームメイトがいて、
うん、
でバスとシャワー共用みたいな感じで。
最初なんかいろんなこう生活用品とか持ってこられたんですか？大体ついてる？
あ、でも僕が結構持ってきたものもあって、うん、でもやっぱり持ってこれないものもあって、例えば枕とか。
あ、わかるわかる、
はい、そういうのって持ってこれないじゃないですか、うん、スーツケース見えて。そういうのは着てから買ったりとか、あとそれこそプリンターだったりとか。
あ、
はい、なんか
そうそう、
持ってこれるものは持って
きて。私も1年間いた時、あのベッドはあったんだけどアパートに布団がなかったん
で、
でついてすぐ何が必要で、布団とピローをどこで手に入れたらいいんだろうっていうので、すごくこあの助けてもらったんだけど、 最初買い物行った時に。だから布団が最初の買い物だったのは覚えていますけれども。
あんまりそのなんか食べ物とか送ってもらわなかったんですけど、
う
ん、で持ってきたのはシャンプーだったりとか、最初
嘘シャンプーを持ってきた、
はいはい、あとボディーソープだったりとか、
はい、最初。おなんか関西人やのに細かいボディーソープ持ってきたとかなるほどね、意外でした。ゆきさんは何持ってこられました？
私もいろいろ持ってきたんですけど、やっぱり炊飯器ですね。
お炊飯器、
炊飯器、うん、いやアメリカで買えばいいじゃないって言われたんですけど、うん、やっぱ日本のすごい炊飯器で炊けばアメリカのあんまり美味しくないお米も美味しく炊けるのではないかと期待して。
あ、で比べてみました？
比べてないですけど、
あの友達の家に行って、アメリカ産の炊飯器ご飯と自分の炊いたご飯と。
あ、でも比べてはないですけど、今の炊飯器にとても満足してます。持ってきてよかったなと思ってます。
どうでしょう玉木さん、すごい炊飯器に関しては。
日本、私こっちで日本のメーカーのアメリカ仕様のやつを買いまして、はい、
それがきっと一番賢いですよね。
いや、もう長いんで日本から空輸しようとかそこも思わないのと、まあ、ちょっとあの電圧が違うっていうのもあるんですけどね。
あ、電圧違うん、
ちょっと違う、
違うんです。そのまま使えない、
使えるけれども、うん、壊れる覚悟で、うん、アメリカの方が高いんで、ちょっともし、はい、
でもパソコンとかは割とその
まま、あ、パソコンデジカメ周辺は大丈夫です、
うん、けど、うん、そういう
ちゃんとボルテージを確認して、
うん、あ、そうなんだ、
お買い物した方がいいですね。
あ、でも炊飯器を持ってこなかった、あるいは電気製品を持ってこなかった、あるいは生活用品を持ってこなかった人には、次のお知らせは割といいかもしれませんね。あのダンプ&ラン、
あ、毎年、うん、クラスが始まる前に恒例の YMCA がやっている、はい、
あんまり電気製品はないかな。でも結構いろんなものありますね。これどんなイベントというかあれですかね、
まあ、キャンパスの中 の、 その YMCA のパビリオンというところが週末、来週末ですね、土曜と日曜が、
そうですね、
あの終日オープンになって、なんだろう、物をこう探しに行くフリーマーケットのちょっと学生さん向け版って言ったらいいんでしょうか。
でもそう思うとなんか割と小規模かなと思うかもしれないですけど、このパビリオンの場所結構広いですよね。体育館みたいなところにドドドッと、学生さんたちがもういらなくなったものを持ち寄ってという感じで、私はいつも2日目のなんか最後のハーフプライスの時とか自由に持っていけという時しか行ってないので、もともとどれぐらいあったのか知らないんですけど、まず、いつであるかというと8月22日の土曜日、朝の8時から4時で、入場料が2ドル、
2ドルですね、
うん、で、でもインターナショナルの学生はフリーなのかな。
おそれは親切。
インターナショナル U of I Students Get in Free ってなってるけど、で、8月23日は朝の11時から2時で、で3ドルなのこの日は、入場料が、でもバックセールでこれ詰め放題のセールなのかな。
うーん、そういう感じですね。で
ファニチュアはハーフプライスになってますね、うん、で2時半から4時はフリーになってます、
はい、
でYMCA のこれ、YMCA のこれはイリノイ大学のストックパビリオン、
ストックパビリオンっていう場所はペンシルベニアアビニューの 上アベリのところで、フィフスとシックスストリートの間かな、かなって記憶が怪しい、うん、はい、
またあのはるかなショーのサイトに、リンクを貼っておきますけども、で今日まで明日までかなだったかな、あのこのここで売られている、いろんなものは、学生さんたちとかがもういらなくなったものとか家具とかも引っ越されるとことかそういうのを集めて、いるので、それをピックアップしてくれるサービスとか、パビリオンに直接持っていくとかですよね。
あ、はいはい、
あの玉木さんも持っていかれたことありますよね。
あ、もう毎年何がしかこう断捨離する中でちょっとゴージャスに電子レンジ持ってったりとか、壊れてないやつたまたま2台持ってた時期があったんで、まあ、それも去りゆく人が持っていけなくて置いていくねっていうのがやっぱりあのその夏にいる人たちのところに次々にちょっと溜まってくるんですよ。でやっぱ学生街だけにあのデスクランプみたいなの、あと電子レンジもそうだし、ちっちゃい炊飯器とかもそうだし、でも持ってても使わないんでとりあえず預かって全部もう寄付に持っていくっていう感じでやってますね。
でさっき言ったシャンプーとかソープとかあの石鹸とか、そんなないと思うでしょ。でも半分使いかけのシャンプーがあったりとか、どう誰がどう持ち込んで使うんだろうと思うものまで
捨てるには忍びない、うん、
なんか日本だと考えられない服、あの服とかもいっぱいありますよね。
うん、そうですね。
でも一番びっくりしたのはソファーとか、あなんか家具がドドドって置いてあるの私はびっくりしたんですけど、あの広い場所なんで、どうやって持って帰るんだろう。それは誰かに頼まないといけないでしょうね、きっと。
おそらくそれかあの、うん、U-Holのレンタルトラックとかを借りてきてとか、それか、まあ、トラック持ってる友人をに頼んだり、
それが一番
なんとかして、安く手に入れようという情熱が感じられますね。
でも日本で同じ大学でもし同じことがあってもソファーとかあんまり出ないと思うんですよね。あの元々なくて、
なかなか
それをこう買わなくても見るだけでは、なんかアメリカの学生の生活ってこんなんなんだと勝手に思い違いしそうな
物持ちだからな、
うん、物持ちなのかな
というかもうあの何でしたっけ、ご飯食べるのはダイニングテーブルと椅子が必要で、くつろぐにはソファーとまたコーヒーテーブルが必要で、
あそうなんだ、そう
畳の上であのちゃぶ台1個で済ませる生活じゃないんですよ。もう生まれた時から
スペースがあるからね、
スペースもありますし、で寝起きはもちろんベッドですし、だからそういう家具があってこその生活っていう、
友達の家は大体そんな感じだった気がしますね。
うん、あ今度うちにどうぞ見学しに来てください
学生寮もそんな広いんですか。
学生寮は私のところはすごく狭いです。うん、東京の一人暮らしより狭い。
いろいろあるんだ学生寮。
伊藤さんのところは、浩二さんのところは広いですよね。
浩二さんのところはまた特別なんですか。
いやでもないと思うんですけど、でも結構アパート自体が各そのなんていうんですかね、学生に与えられてるスペースが結構大きくて、でベッドがあって、で机があって、であとなんか僕この前結構大きなカーペット買ったんですけど、でそこにカーペット結構大きいやつで本当2メートルぐらいのやつを買って、でもそれでもまだスペースが余ってるぐらいで、
そうか、だから学生さんでもいろんな家具持ってたり出したりとかするんだ、
あとまあ地域住民の方も学生さんが使ってくれればということで持ち込んで、ね、来られますね。
なんか小物だったり本当、あの食器だったり何でもありますよね。
あと最近その週末を狙ってガレージセールもよくやってて、私今日、ドライブした中ででもガレージセールのサインを4件見つけましたね。で今週末来週末はもっと出てくると思います。でもし見かけたらもう気兼ねなくフラッと行って物色してみるのも楽しいかもしれないですね。
そうですね、私大体こっちで服とかそれで
服も麦子さんが、
ジーンズこれは日本でちゃんと買ってきましたけど、は
い、意外だな。
ジーンズとか合うんですよこっちの方が。へー、あだから日本だとちょっとちっちゃいなとか思ったりして、こっちだと絶対サイズがあるんで、で2ドルから5ドルで大体買ってます。
掘り出し物ですね。
まあいろいろありますけどね、うん、使えるのもあればこんなの本当に使うのっていうものもあればですけど確かに今ガレージセールの季節かと思います。で、その後23日コードデーって呼べばいいのかな、これは
これは、うんうん、学生さんの方がご存知かな。
これ行かれたことあります、コードデーって。
私は行ったことないですね。行ったことないですけど、私がたまに顔を出してる、イリノイ大学の LGBTQ センターっていうところの、うん、にアフィリエイトしてる学生団体みたいな人たちがブースみたいなの出してるのかな、うん、のでお手伝いに来てみたいなことはたまに言われます。
あ、そうなんだ。手伝いをして行ってみると面白いですよ。
そうですよね、人がたくさん、ね、来てます、うん、
600以上ブースありますよね、う
んうん、私行ったことないんです
よ。そうなんだコートデーってのコートっていうあの場所のことですかね、
あのキャンパスの中の、うん、あそこでやるから、うんうん、
で600ぐらいブースあって、例えばこの IMC とか WRFU の、ブースもあったりするんですよ、うん、で大学のそういう関係団体だけじゃなくて、うん、地域の NPO の団体とかも入ってたりして、うんうん、トムさんがあのやってるイミグレーションフォーラム、アーバナ・シャンペーンのいろいろ、イミグラント移民の問題を扱っている団体 の、 あの、プレジデントだったかなもうしてるんだけど、そういう団体のブースもあったりとかで、うんうん、なんか地域で何やってるのかなとか大学で何やってるのかなとか、うんうん、そういうの見るのにはあの、うん、面白いですけどね。私なんか人を観察、ね、で結構お父さんお母さんとか家族と来ている新入生性の人がブラブラしていたりとか、
うん、
すごい人ですけどね、お天気が良いといいですけど、
うん、
というので、今年来られた人とかちょっとあのまだ見てない人は大学見学みたいな感じで見てみると面白い、うんうんうん、これが、23日でしたっけ、23日日曜日の11時から、23日の日曜日のヌーンから4時ですね、正午から4時、やっていますキャンパス内です、ということでもう新学期で、その翌日から新学期ですか、いつから新学期ですか。
その翌日ですね、24日からですね、
じゃあ忙しくてご飯とか作ったりする、時間もないかもしれませんが、次のイベントとかは、割と食関係ですね。玉木さん、はい、このテイスト、
あ、テイストオブシャンペーン、うん、
これは何ですかね。
はい、これは、まあ、シャンペーン、アバナモカナを含む、まあ、レストランのブースが出て、まあ、レストランのフードを、まあ、ちょっとあのなんて言うんでしょうね、屋台風というかアレンジして、こう例えば1ドル2ドル3ドルとかのこのちっちゃい一口サンプルサイズとかでこうチケット制で購入できる、そのシャンペーンのレストランの味を試食っていうんでしょうかね、
うん、これが8月21日、
はい、来週
の金曜日、
金曜日は午後5時から11時まで、あと
土曜日も
これはお昼ご飯にいいんじゃないですか、午前11時から夜の11時まで、うん、長いことやってますね。ダウンタウンシャンペーンからあの西の方に2ブロック離れたウエストサイドパークという公園の中でやってます、はい、
そうですね、11時っていうの夜11時まで結構大人な時間ですね。小路さんは割と、こういうダウンタウンのバーとか行かれたりしますか。
いやそんなに行かないんですけど、
うん、
あとビール大好きなんで。
あ、そうなんだ、はい、こちらではどうやってビールを試されるんですか、買ってきて。
そうですね、なんか前の学期とかは結構なんか飲みたくなる時があって、
うん、
であのカウンティーマーケットっていう地元のスーパーがあるんですけど、
はいはい、
でそこに行って例えばワインをこう2本ぐらい買ってきて、
うんうん、
で冷蔵庫に入れといて、
あ、
はい、で飲むっていう感じですね。
カウンティーマーケット、お、割と、歩いて買い物に来るんですか。
あ、でも
自転車、車、
バスか歩きかですね。はい、
僕もそうなんだ、はい、で自分で買い物してお料理を作られて。
いや僕料理はほとんどしないですね。
え、そうなんですか、はい、なんかいきなりあの自己紹介のところに好きな食べ物がいろいろ書いて
あります
けど。
あ、そうなんです、あれはもうあれは好きな食べ物だけで あの理想と現実ですね。
あ、でもなんか割と可愛かったな、好きな食べ物カレー。
あ、そうです、カレー、あとカレー、お寿司、ラーメン、なんかそれこそ日本の食べ物すべてみたいな感じで、ここではなかなか手に入らないものが。あ、でもそうですね、あの前の学期はどうしてもカレーが食べたくなって、うん、あのアムコっていう韓国系のスーパーがあって、
はいはい、
でそこにあのカレーのあれを買いに行くんですよね、そのカレーのルーを買いに行って、であと野菜を買ってきて、で、まあ、ご飯をなしで、
うん、
であのカレーだけカレーだけ作って、
あ、
で、まあ、それずっと食べるっていう生活します。
昨日ねカンティーマーケットに行ったら、うん、日本のカレールー売ってました。
あ、売ってます売ってます、う
ん、
はい、
なんかいろいろラーメンも売ってたし、大体、うん、食べれるんじゃないですか、今おっしゃったラーメン、おこの、カレー、
はい、でもなんかラーメンもなんかちょっと違うんですよね、
うん、
例えば、うん、なんかカップヌードルもなんか僕こっちで売ってるんですけど、
うん、
アマゾンとかであのなんかケースみたいなんで買うんですけど、
うん、
でも味は全然違いますね、やっぱりなんかこっちのはちょっとチープというか、はい、なんかも美味しくないです。
玉木さんいかがですか。
あ、もちろんあの日本国内販売用は日本向けの味に仕立てられてますんで、もうレシピから違いますからね、同じカップヌードルとかでも。
ええ、じゃあこっちで食べたらアメリカっぽい味になってるの。
まあこっちで一般的な味ですけども、日本人好みかどうかっていうのはどうでしょうね。
同じあの袋でも。
あ、はい、同じ袋っていうか、
あ、そうなんだ、
うん、あとまあ日本からの輸入品もあの、多分動植物性動物性食品が使えなくなって久しいので、まあ、ちょっと風味が違うというか味わいが違うというか、うん、
この間メールで浩司さんに質問したお好み焼きはいかがですか。あれはこちらで。
あ、でもこの前そのゆきさんとお好み焼きを、うん、僕どうしてもお好み焼き食べたくなって、
うん、
であの作ろうっていう話になって、あの一人じゃできないんでゆきさんにあの助けを求めてであの道具も借りて、
はい、
え、お好み焼きそんな、
いや、
鉄板っていうこと。
あ、そうです、鉄板 と、あとあのそうです、なんか電熱コンロみたいなのあるじゃないですか。
ああ、
うん、うちキッチンがなんか予約制なんですよ。
はい、そうなんだ、それは大変ですね。
はい、なんか変な話なんですけど、
うん、
3日前ぐらいに予約しろみたいな感じで、
うん、
でそんな腹の調子なんかわからないじゃないですか、3日前に、
うん、何食べたいか分から
ない、
材料もね、う
ん、で部屋で料理したら一応禁止になってるんですけど。
あ、そうなんだ、
まあ、でもみんななんかしてるっぽくて、
うん、
でそのコンロを借りて、
うん、
であとフライパンも借りて、
うん、
で材料買ってきて作って、
うん、
はい、で食べてました。
え、この場合の材料とはゆきさん何を。
そうですね、キャベツとか普通に手に入るものと、あとお好み焼きの粉とかはなかったので小麦粉と、あとはだしを混ぜてそれっぽいものを作って、あとはでも韓国のそのアムコっていうスーパーに行ったら山芋もあったので、
あ、そうなんだ、
それを買ってきて入れたらトロトロトロフワお好み焼きができたので大満足です。
あと
豚 の薄切りとか肉の薄切りが基本的にあんま売ってないので、それはカウンティーマーケットだとないので、そういうアジア系のスーパーに探しに行ったりしました。
山芋売ってるんだ。
ありますね、ちょっとお高いけれども、でもそんなたくさん丸ごと買わなくても、
うん、
ちっちゃいサイズで売ってくれてるから、
うん、
はい、
じゃあソースは。
ソースもその韓国系のスーパーに日本からの輸入品のお好みソースが
あって
あったので、うん、ちょっと高かったですけど、
うん、
背に腹は変えられない。
そうそうそう
あのメールに書いてあったチーズ。
あ、はいはい、
あれ大阪ではチーズ入れるんですか。
でもなんかそういうなんかトッピングできる店も増えてて、うん、僕はそんなあんまりしないんですけど、
うん、
でもなんかトッピング、そういう
なん
かトッピングできるように
そうかそうか
やってる店はありますね。
ついのさんが、ね、あの先週話してくれていたのがアボカドと、あの日本で外で食べた時にアボカドとチーズを入れる。なんかでも私お好み焼き苦手なんだけど、それを聞いたらなんかちょっと食べたくなったんだ。ダメかしら関西の人として。小石さんいかがですか。
あ、でもアボカドって合うんじゃないですかね、多分。なんか僕もその選手のやつ聞いてたんですけど、
うん、
あのでも
なんかイメージとしては合うような気がする、うん、田牧さんいかがですか。
いや、いけると思いますよ、
うん、ゆきさんだけなんか私としてはあんまりよっていう顔されてますが、
私はちょっと遠慮しとこうかなっていう感じです
かね。でもそれだったらアメリカの人にもなんか受けそうな気がしたんだけど、なんかこうメキシコ系みたいなのが合ったりして、メキシコ系お好み焼きサルサが入ってたりしたらね、ちょっとそれは違うものになってしまいますね